はい、皆さんこんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。ということで、昨日ですね、めちゃくちゃ暑かったんですけども、今日は肌寒い大雨の日となりましたね。本当にね、まあ、今週の初め頃はですね、まあ、非常に暑くて真夏日を観測したところもねあったぐらい気温が高かったんですけども、今日は寒い。ほんまにどないなってんねんっていうぐらいね、本当に気温差がもうすごいですよね。まあ寒暖差アレルギーとかですね、まあこういった時にね、なんか体調崩しがちなんですけどもね、またね、明日、明後日はですね、また天気良くなってですね、まあ気温も高くなるということでね、なんか週末が、まあ、天気がいいのっていうのは久しぶりですよね。なのでまあどっか出かけようかなとちょっと思っておりますということで、今日のねお話はですね、寄生虫のサナダムシについてお話ししたいと思います。サナダムシです。皆さんご存知ですかね、寄生虫ね。今ですね、日本人でですね、寄生虫を体の中に住んでるよ、まあ、飼育してるよ、いるよっていう人はですね、ほぼねゼロに等しいぐらいですね。もう寄生虫そのものがですね、まあ、いないんですね。で、まあ、寄生虫っていう言い方するとですね、なんか悪さするみたいな、寄生されてるっていうこということは、なんかあんまり体にとってネガティブなんじゃないかっていう方がね、たくさんいらっしゃると思うんですけども、だから、まあ、絶滅にほぼね、瀕してるんですけども、寄生虫ね。でもまあ別にええやんみたいなね、もう歓迎すべきことじゃないみたいなね、寄生虫なんかいなくなっていいやん、ハッピーハッピーと思いかもしれませんけどもですね、この寄生虫がいなくなることによってですね、ある病気がですね急増してますのでね、まあ今日はですね、その寄生虫サナダムシのですねイメージがちょっと変わってくれたら嬉しいなというふうに思っております。で、まあこのねサナダムシですね、日本海列島常虫っていうですね、まあ名前がついておりまして、まあそれを総称してまあサナダムシと呼ぶんですけども、日本人がですね昔からいる寄生虫の中の一つなんですね。で、日本人が昔から、体の中に飼育してた三大寄生虫っていうのがいましてですね、それがですねサナダムシと海虫と蟯虫なんですね。まあ、私ね、幼少期というか小学校の時ね、蟯虫検査ね、やってましたけども、今の子供はやってるんですかね。まあ、ちょっとちらっとね、ネットで調べると、まあ、定期的にというかね、まあ、数年に一度やるみたいですけども、なんかセロハンテープみたいなやつを、まあ、肛門にピッて貼ってですね、まあ、それ学校に持って行って、まあ、その寄生虫がいるかどうかみたいなのを検査、した覚えがあるんですけども、今はねそこまでやってないみたいですね。まあもうほぼいないですからね。で、このね、まあ、昔昭和の初期なんてですね、海虫がいる人、体の中に海虫いるよっていう人がですね 97% ぐらい、まあ、寄生虫飼ってたらしいんですね。なので、それで、まあ、海中に限らずね、サナダムシもですね、非常に体の中にいたということなんですよ。で、このね、海中がいなくなってしまったの、寄生虫がいなくなってしまったのは、GHQ、まあ、アメリカの影響がありましてですね、で、昔日本ってですね、その農作物を作るためにですね、まあ、排泄物を集めて、まあ、肥だめですね、まあ、それをですね、野菜にこう巻いてですね、畑に巻いて、野菜作りしてましたよね。なので、その糞の中にね、自分たちの糞や尿の中にですね、まあ、寄生虫の卵がいてですね、幼虫がいて、そこが野菜に付着して食べたことによりですね、まあ、感染したというか、まあ、寄生虫のサイクルができてたんですね。で、GHQ のアメリカ軍がですね、母国に帰った時に、なんかもう寄生虫だらけやんみたいなね、なんか寄生虫めっちゃ中にいるんだろうけどっていうことになってですね、そうしたらですね、日本のその肥だめで、肥料を撒いてたやつの野菜を食べてたので、寄生虫が体の中にめっちゃいるやんってことで、その肥だめなくしたりとかして、寄生虫排除作戦みたいなね、まあ、感じになってからですね、要は、まあ、戦後、まあ、非常にですね寄生虫が消えてしまっております。はい。でサナダムシ、ちょっと話を戻しますとですね、サナダムシどうやって増えんのっていう話なんですよ。うん、で、まあ、そもそもね、サナダムシってどんなものなのっていうことなんですけども、まあ、非常にですね、長い。まあ、これはですね、まあ、いろんなね、その、ネットの情報とかで言うので、まあ、聞いたことはあるかもしれませんけども、非常に長い。まあ、腸の方に住むんですけども、だいたい6メートルとか8メートルぐらい。で、最近ですね、その東南アジアで、タイの方でですね、サナダムシ18メートルを体の中にいたみたいなね、そういった方もいてですね、そんなこと聞くとね、そんな長いものを、 体の中におって大丈夫なんとかふうに、ね、思いますよね。普通思うよね。うん。でね、そのお風呂を入ってた時に、体温と同じぐらいのお風呂、ぬるま湯に入ってると、なんかこうお尻からピューって出てくるらしいですね。それ引き抜いたりとかするみたいですけども。でね、このサナダムシね、まあ、頭とか、その目とかね、その口がないのよ。うん。で、体全体で、まあ、栄養分を吸収してですね、で、卵を産むという感じなんですね。うん。で、このですね、このサナダムシ、まあ、その幼虫というか卵を産んで、人がですね、まあ、踏んで出しますよね。で、踏んで出して、当時はですね、その排泄物とか川に流してたので、で、川に流します。で、その糞の有機物をですね、ミジンコが食べます。で、そのミジンコがですね、まあ、海に流れていき、で、鮭が食べて、で、鮭を取って、で、鮭を生で食べると、その中にサナダムシの卵がいるので、人間の中に入る。で、その卵が体内で飼える。で、サナダムシ成虫になる。みたいなサイクルがあるわけなんですよ。うん。それで、たくさんですね、まあ、サナダムシ、まあ、鮭食べるところとかですね、まあ、魚を食べるところはね、非常にサナダムシを体の中にいるっていう人が、まあ、増えた。っていうか、たくさんいたんですよ。で、今ってね、その、排泄物とかって、川でしないんじゃないですか。もうダイレクトでね、もう一応川行ってくるわ、みたいな感じで、ね、糞をバーンって出す人いないでしょ。で、トイレでして、そのままその浄化槽とかで、まあ、その、まあ、まあ、綺麗にしたりとかですね、その、川にそのまま直接流すっていうことはないじゃないですか。だから、サナダムシの幼虫がですね、もう手に入らない。うん、なので今その普通にそのもう幼虫が手に入らないからもう体の中にいないのでもうサナダムシがそのまま生きていくっていうそのサイクル自体がですねもう途絶えてるんですね。うん、なのでさっき見たように川で糞をするミジンコが食べる食物連鎖ですね。で、鮭が食べて、それを生で人間が食べるという、そのサイクル、そのもの自体が失われているから、もうそもそもサナダムシの幼虫が手に入んないし、もうサナダムシのその生きるサイクルそのものが、寄生のサイクルそのものがですね、もうなくなっちゃってるんですよね。それは海中、魚虫でも同じことは言えるので、なので、もう寄生虫そのものがですね、もういないってことになってますね。で、まあ、清潔になって、でまあ、そういった寄生虫もいなくなって、まあ、ハッピーじゃんって言われたらね、実はね、そうじゃないんですよ。これ何かっていうとですね、まあ、寄生虫博士で有名なですね、藤田浩一郎、医師がいるんですね。まあ、この方、いろいろその、寄生虫の研究をされている方なんですけども、去年かなんかで亡くなられたらしいんですけども、この方曰くですね、このね、寄生虫がいなくなってしまって、ある病気がですね、急増したというんですよ。それは何かっていうとですね、花粉症をはじめとするアレルギーなんですよ。うん。え？寄生虫とアレルギーっていうね、思うかもしれませんけども、このね、寄生虫撲滅運動みたいなね、その排斥運動みたいな、そういった流れになってからですね、アレルギーが急増したって言われるんですよ。特にね、花粉症でございますね。花粉症が非常に増えたということなんですよ。じゃあなんで寄生虫がいると、アレルギーにかからなかったかというとですね、まあ、寄生虫が作る抗体がですね、宿主を守っていると考えられていたので、まあ、そういった過敏なね、その免疫反応の、まあ、崩れじゃないですか。アレルギーなんて、花粉なんて別に害ないですよね。だからそれを、悪者だってことで排除することによってですね、免疫反応が出て、ヒスタミンが分泌されて、鼻水とかね、目が痒くなったりするわけなんですけど、そのね、抗体そのものが、寄生虫がいなくなって、なくなっちゃったので、なので、過敏に反応してしまって、アレルギーが増えたっていうふうに言われておるらしいんですね。うん。で、このですね、じゃあなんで、寄生虫って、まあ、栄養分吸い取ってますから、ダイエットに効くとかもいうふうに言われてるんだけど、このね、なんで抗体を作るかっていうとですね、寄生虫のその最終宿主、サナダムシの場合は最終宿主は人なので、人の最終宿主の場合ですね、人死んでもらったら困るじゃないですか、寄生虫にとってね。最終宿主のやつが死ぬってことは自分も死ぬっていう運命になりますよね。もう運命共同体じゃないですか。だから宿主死んでしまったら困るので、宿主も 健康状態いいように保つらしいんですね。なのでそういった抗体とか出してですね、宿主が死なないようにしてくれてると、まあ、いうことで、まあ、そういったその抗体を作り出して、それがなくなってしまったからアレルギーが共存したっていうふうな、まあ、相関関係というか、そういったことが言われているんですね。うん。で、このね、寄生虫怖い怖いっていうのはですね、中間宿主の場合怖いんですよね。で最終宿主で、人に感染する寄生虫は最終宿主が人なので、まあ、そういったことはないけども、中間宿主の場合はですね、最終宿主ではなく中間宿主に、寄生するとですね、それが排除できない物質とか出てしまうので、なので怖いというふうに言われてるけども、最終宿主にとっては、見ては、割とその、まあ、メリットが多いんですよね。で、昔なんで寄生虫はあんま良くなかったかっていうとですね、栄養失調気味だったので、そんなに栄養分とかが取れてなかったので、寄生虫に取られてると自分に本当は吸収するはずだった栄養分が届かないみたいな状態だったので、まあ、非常に痩せこけたっていうかですね、非常に健康状態悪かったんですけど、今はですね、飽食の時代だし、栄養もしっかり足りてるから、まあ、寄生虫体の中にいても、特にその栄養分が寄生虫に取られて自分の栄養が吸収できないっていうことはないらしいのでですね、なので、まあ、寄生虫そのものが別にそこまで悪いものじゃないんだよみたいなね、感じにまあなってはいるんだけど、もう絶滅危惧種っていうか、もう絶滅に瀕してるという感じなんですね。レッドレーダーブックっていうその絶滅危惧種を集めた本があるんですけども、そこに寄生虫の記載がねほぼないらしいんですよ。なのでまあその悪さするっていうか、そういったイメージがね、まあネガティブイメージがあるので、なのでそういった感じになってるんだけども、この寄生虫がいた方がアレルギーも少なかったし、実はそんなにネガティブなイメージはないよっていうことがですね、そういうことが言えるということが、まあその藤田ね、光一郎さんっていう方がおっしゃってますので、まあ確かにそれはあるのかなというふうにね、思うんですけども、なのでまあアレルギー悩んでる方とかですね、ちょっとダイエットしたいよっていう方はですね、まあサラダムシ買ってみるのもいいなという感じはするけども、ほぼ幼虫がいないので、もうそういうことはもうないのかなっていう感じはしてますけども、まあ本当にまあ悪いイメージがあるかもしれないけど、実はね、まあ最終宿主でに感染する寄生虫っていうものは、まあそこまでね、非常に悪いものではないのかなと。なので、まあそういったいろんな生き物がいるっていう多様性からですね、まあ大事にしていくことが大切ですし、まあ何でもかんでも悪いっていうね、寄生虫イコールダメっていうのはそうでもないのかっていう感じはしておりますのでね、まあ皆さんどう思いますかね。まあ寄生虫博物館とかね、東京にありますからね、まあ、非常にマニアックな博物館になっておりますし、そういったところでね、まあ寄生虫のことをもう一回勉強するのもいいかなっていう感じは思っておりますので、ぜひね、皆さん明日明後日天気ですからね、ぜひね、寄生虫博物館の方にも行っていただければと思いますので、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆さん、さよなら、バイバイ。